中小機構沖縄プレゼンツ沖縄プロデュース。
さあ、水曜日のこの時間は沖縄固有の資源を生かした新商品開発、県内外への販路開拓、海外への展開など沖縄の中小企業の皆さんのチャレンジを応援する沖縄プロデュースということになっていますね。県内の企業では経営者の高齢化に伴う後継者難から休廃業、さらには解散の件数が増えているということで、今日は会社の承継、受け継ぎですねにつきまして、現状と対応策を伺ってまいります。中小機構沖縄事業承継コーディネーターの神谷茂さんと、沖縄県事業引き継ぎ支援センターの比嘉智明さんにお越しいただいております。神谷さん、比嘉さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、神谷さん、まず今事業の承継っていうのがどうして問題になってるんでしょうか。
はい、国の資料によるとですね、2009年には全国で420万社あった中小企業が2014年には381万社と、5年間で39万社も減少しています。
はい、
また後継者不足などのため休廃業や解散する企業が増加しており、このままでは何もしないで休廃業が増加し続けますと、その企業が持っている技術やノウハウが失われてしまい、取引先などに支障が生じることが考えられます。加えて雇用の場が減少し、働く場所を求めて都市部へ集中するなど、地域の衰退化につながりかねないということです。
なるほど。ちなみに沖縄県内も同じ状況なのでしょうか。
はい、県内の企業数も同じ5年間で5万4000社から4万9000社と約5000社減少しています。沖縄県は他県から比べると経営者の平均年齢は低いのですが、それでも最近では60歳を超えてきています。また2016年には休廃業や解散した県内企業は300社余りあり、そのうちの経営者が60歳を超えている企業が約7割を占めると分析されています。経営者の高齢化に伴い、経営なんでなく事業引き継ぎを断念して事業をするケースがですね、増加していると言われています。で、経営者の平均引退年齢はだいたい70歳ですが、事業承継には5年から10年かかりますので、沖縄でも準備を始める時期に来ていると言われています。このため中小機構では比嘉さんのいる引き継ぎ支援センターや商工会議所など連携して事業承継の取り組みをサポートしているところです。
事業を受け継ぐとか承継する際のポイントなんかありますか。
はい、事業承継の際のポイントとして最も大切だと感じていることは、実は目に見えにくい知的資産を引き継ぐことだと考えています。
知的資産、
はい、この知的資産はこれまで培ってきた経営ノウハウや経営理念、人材、技術、ブランド、顧客とのネットワークなど、その会社の持つ信用力や強みを表したものであり、それらを現経営者と後継者が一緒に知的資産の棚卸しをすることがポイントだと感じています。
なるほど。
また実務的には県内中小企業の問題として、金融機関へ個人の不動産を担保差し入れしたり、社長が会社へ資金を貸し付けたりなど、個人と会社の資産が入り混じって事業承継の際に交通整理で難儀しているケースや、事業承継は単に社長の肩書きだけを変えればそれでいいと考えている経営者が多いということです。そこで国としても事業承継の円滑化に関する法律として、相続税の課税に関する処置や民法の特例、金融支援などを準備していますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。
はい、では比嘉さん、事業承継における沖縄県事業引き継ぎ支援センターの役割について教えていただけますか。
はい、私たちのセンターはですね、国の支援機関なんですけれども、後継者がいなくて悩んでいる経営者の方を相談をお受けしてですね、事業を引き継いでくれる会社を探したり紹介したりしています。で、事業の引き継ぎにはですね、会社の売買、いわゆる M&A という高度の専門知識が必要なんですけれども、そういった支援も行っています。で、それによって従業員の雇用を守ったり、取引先が今まで通り事業を継続できるようにすることがセンターの役割です。で、センターへの相談は無料で、事業の引き継ぎには長いと 2,3 年ぐらいかかりますので、できるだけ早めにですね、ご相談ください。
はい、
これまでにどんな相談が寄せられてますか。
はい、そうですね。やはりご高齢の経営者の方からのご相談が多いです。で、沖縄の経営者の方はですね、70歳80歳近くになってもお元気で頑張っている方多いんですけれども、70歳過ぎてですね、そろそろ引退だというふうに考えてもですね、引き継ぎには 2,3 年かかりますんで、すぐに引退すること難しいんですね。で、例えば60歳過ぎて突然体調崩されて、後継者いないので会社譲りたいというご相談も実は結構あります。で、そういったケースはですね、突然経営の状態が悪くなったり、で、それで引き継ぎ先を探すのが難しくなるっていうふうなこともありますので、60歳前後の経営者の方はですね、後継者いないという方はすぐにご相談していただきたいというふうに思っています。はい。で、それと事業を自分の代でですね、もう廃業しようというふうに考えている方も、実は引き継いでくれる会社さん探すこともできたりしますので、ぜひご相談ください。
なるほど。比嘉さん、神谷さん、ありがとうございました。今日のお話の内容については、中小機構や引き継ぎ支援センターのホームページをご覧ください。
来週のこの時間は、海外展開への支援について、株式会社 SIS の秋葉さん、そして中小機構の滝沢さんに来ていただきまして、具体的な活用事例を伺うことにしております。